あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。ミッチーさん、ホッとさせてください。
はい。
いやね、先週が15周年、
うん、
を迎えて15年やってて、一番酔っ払ってた回じゃないかと。
うん、正気に戻った。
いやいやいや、俺がね、今日も同じぐらい酔っ払ってるんですよ。同じぐらいというか、まあ、先週ほどはひどくない。
先週ほどじゃ全然ないよ。
だって先週記憶がないからね、俺全くね。
あ、そうですか。
はい、何を話したか全く記憶、今これ見ながら、あ、プリンター買った話今日しようと思ってたのにとか思ってるぐらいだからね。
いや、よく編集して配信したよねって思ってました。いや、だから次の日でもいいよって言ったじゃん。
ああ、言われましたね、確かにね。うん、いやいやいや、もう編集終わってるし、みたいな、そんな感じだったからね。あれ、なんていうの、いつもやっていることっていうのは、酔っ払ってて壊れててもできるもんだなっていう、そういうことじゃないですか。
ですかね。まあ、何はともあれ。
はい。
はい。ちょっと珍しい回でしたね、先週ね。
うん、まあまあね、あんまりこう、うん、あんまり酔っ払ってやると評判悪くなりそうな気がするんで、自分でやばいなと、新年早々これが続くとやばいなと思ってるんですけど、うん、あのね、消えたいですよ私今本当に。
わ、うん、かるわかる。そうしてね、黒歴史が一個刻まれたっていうことで、
はい、いや、はい、違うの違うの、黒歴史が刻まれたからじゃなくて、来週帰ってくるんですよ。
そっちが消えたいですか。
はい、
はい、
もう毎日すごいよ、私のこの携帯の履歴見せたいぐらいですもんね、うん、本当写真に撮ってね。
うん、
地獄ですよ本当に。
うん、
携帯にかからなければ家にかかってくる、家にかかってこなければ仕事の電話にかかってくる、
うん、
それでも
あらゆる電話に、ね、
電話に出なければ嫁の電話にかかってくる。本当にね、うん、すごい。で、携帯は壊れてると思ってるね、本人はね。
あ、なるほど。
そうだから携帯が、この電話が壊れてるからっていうわけですよ。
うん、もうそういう人に携帯持たせちゃいけないと思います。
でもそれを話をしたら、いや壊れてるんだったら引き上げようかっていう話をしたら、うん、この電話がなくなったら私はどうなっているんでしたらみたいな、そんな感じのちょっと口がいみたいな。
すごいです。でもそのお年で携帯に依存してるのもなかなか。
いやでもなんか私はバカになったことだ、バカになったことだって言うわけですよ。どうしたのっていう話をしたら、
うん、
電話をかけたら知らない人が出た、うん、言うわけです。
うん、
だから電話が壊れてる、
うん、
で最初はそんな話をしてた。で次に電話がかかってきた時には自分がかけたら、うん、相手は私のことを知っている。
なるほど。
でも私は相手のことを知らない。じゃあなんでかけたんだよ、うん、っていうところなんだけれども。とにかく何かその電話をかける前までは覚えてたんだと思う、
うんうん
うん、でも電話をかけたあとか何度も電話をかけていくうちに、そのリダイヤルを何度もし続けていくうちに、うん、今度は忘れたんだと思うんですよ相手のこと。
なるほどね。
で相手が話してくれることに対してこの人は誰なんだろうって思いながら相手をしてたみたいで、自分はバカになったみたいだっていう風に言ってたみたいな。いやもうほんとね、地方が進み始めてね、
うん、
大変
そういう症状なんですね。
そうそう。いや今回のね、いわゆる施設に入れる短期、まあ、短期っていうか、まあ、1ヶ月ですけどね、
短期入所、
そう、短期入所は失敗だったなって本当に思って、
うん、
まあ、本人がその入院だと、まあ、もともと思っていたっていう、実際本来なら入院の予定だったからね、レスパイト入院の予定だったから、うん、その入院だと思っていたことを切り替えきれないまま施設に入れたっていうのは結果的に、うん、まあ、マイナス だったのかなっていう、うん、私にとって、うん、本人はまあなんだかんだそんな風に私には言ってますけど、向こうでは普通にしてるらしいんですよ、
うん、
だから比較的問題を起こさずいいお客さんっていうか、うん、だったらしいのね、話を聞くと、
うん、で電話の問題だけなんですね。
そうそう、電話の問題を除けばいいお客さんだったらしいんですけど、うん、そのいい患者さんというのか、まあいい入所者ですよね、だったらしいんですけど、うん、いやこっちからしたらもう本当に相手にする人がいないとか、あとその、うん、まあ年末年始もあったから、とにかくこうみんなが忙しくて話をちゃんと聞いてくれないから、まあ、同じことを繰り返してるんだけどね、どうせね、話もね、うん、だから対応できないっていうことの繰り返しで、結局本人が思うようにならなかったっていうことだったんじゃないのかなとは思うんだけどね、
うん、
ただこれはもう施設入るって絶対言わないだろうなっていう、まあそれもいずれ忘れるんだろうけどさ、
うん、
っていうぐらいにこうやばそうな雰囲気だった、私に聞こえてくるか、うん、彼女からの電話はとにかく、もうやばすぎて、
うん、
だから本当1日3回で電話が済んでるとき、ああ今日は平和だったなって思う、
うん、
今日もうあと1週間ですけどね、だから来週の収録の時はいますよ、うちに。どうなってるか分かんない
から。おかしいな、クムさんが癒されるためだったはず
なのに。そうそう、本来なら私がと家族が癒されるための施設入所だったはずなのに、うん、確実に私の鬱は進みましたからね、今回ね。
確実に毎週クムさん荒ぶってましたからね。
そう。来週、
まあでもやってみないと分かんないことだからね、そういうのね。
そうそう、私はね、再来週面談があるんですよ、うん、病院の ね、うん、
ね、
確実に薬は増えると思うの、もう、
うんうん、
まだ自分の中で正常を保ってると思ってるんですけど、うん、この正常を保っている感覚がバカになったっていうのと同じレベルなんじゃねえかって思うぐらいに、
うん、
本当にね、いや施設入るの俺が入った方が良かったんじゃねえかって思うぐらいにそのぐらいにね、ちょっとなんかね、もう帰ってきた時にいない方がいいんじゃないのって家族から言われてますからね、今ね、
うん、
とにかくウィークリーマンションかなんかに行ったらって言われてます、
うん、
そのぐらいに、
でも1週間借りてちょっとそちらにこもるっていうのもありかもね、
危険すぎてね、自分がね、うん、わけが分からなくなりかねないっていうね、うん、怖いですよ本当に、はい、
はい、
ということでいきましょう
はい、ということでポッドキャスト今日もスタートです。
毎週8分もこんな話してたらダメだよね、本当にね。
そして収録前の打ち合わせと流れが違うんですけど、
ね、
どういうことですか。
本当に
話聞きながらあれこれ元流れ戻すべき、
いやいや、
うん、
無理、いいです。今からちゃんと元の予定通りの話をしますよ、はい、ちゃんと私だっていくらなんでもバカじゃないんだから、はい、本当に。あ、そうです、そうです、そうです。今日ですね、私は、ツイッターには別に何もあげませんでしたけれども、一生懸命頑張ってお仕事をしてました。
はい。
ホットキャスト15周年プレゼントの当選発表がありましたね。
うん。12月31日にね。
はい、で、ミッチーさんから荷物が届いたよというツイートはしました。
はい。
でそれを今日一生懸命、プリントして、アドレスをねプリントして、
うん、
梱包、まあこうし、ね、シールじゃねえからさ、ノリで貼ってですよ、まずね、こう、
ああ、お届け先、
ね、お届け先を貼って、ラベルを貼って、うん、そこに入れてふっと気づいたわけですよ、
うん、
ポストカードあるなと、これ曲がるじゃん、封筒じゃ。
ああ、そういうこと？なるほど。
そうじゃない、そのまま、いや、うん、曲がらないかもしれないし、曲がるかもしれないじゃん。
あーごめんね、私台紙用意した、用意しとけばよかったですね。うち型紙あったから用意できたんだけど
俺そこまで気が回りませんでした。一生懸命ね、そこで気づいて、うん、Amazon の箱を切ってました
お疲れ様です、
はい、で、一応それの上にちょっとねテープ少しだけで貼って、うん、全部封筒に入れて、
うん、
みたいな作業を3時間ぐらいかけてやってたんですよ
あ、私日頃簡易包装にね、はい、勤めることに慣れすぎちゃって、う
ん、いやまあ、わかるんですよ。私も昔はよくヤフオクとかやってたしね、いろんなね、うん、あの通販の仕事もしたことはいくらでもあるので、だから発想が意外とめんどくさいし大変だなとか、そういうことは分かってたつもりだったんですけど、
うん、
あの日頃のサポーターに送る分なんて多くても2件ぐらいなんだよ一度に、
そうね、うん、
大したことないじゃないですか2件だったら、
うん、
たとえそれにプチプチ送るもんが何しようが、
まあ丁寧なことができますよね。
そうそうそう、2件ぐらいならね、
うん、
いや15、いやたった15なんだよ、たった15なんだから、うん、自分の中ではすぐできると思ってたんですよ。いやね、3時間超えるとは思わなくていや合間にね仕事の電話が入ってきたりとかいろいろありはしたんですけど、うん、
はい、
まあと言っても3時間ですよ
クムさんが愛情を込めて梱包してくれました
はい、あ、まあ、愛情は愛情はこもってないと思いますけど思ってた以上に時間かかったなっていうのが、
うん、
ね、うん、頑張りましたよ、はい、
はい、
ということは、はい、明日遅れるってことです。
そうですね、
はい、ということは週末には届くんじゃないかな皆さんのもとに、
うん、当選者の15名の方にね、は
い、だってほらどう考えても年内に、いや年内じゃないや、1月中に届かないとまずいでしょ
そう、ね、
せっかくだから
、ええ、
はい、っていうのも考えまして、はい、ちょっと頑張ってみたんですが、うん、思いのほか大変だったなっていうのと、こうもうヤマトとかで荷物送る方が全然楽だよねっていうのを改めて思ったっていう。
宅配ね。
そうそうそう、宅配でね、
うん、
だってほらもう箱にしても何にしても出来上がってるじゃん、あのパコンパコンパコンと作るだけで、あとは伝票貼るだけで OK じゃん、
う
ん、
まあね、
そうそっちの方がすごく楽だよねって思いながらさ、
あ、そうね、
うん、まあ値段は当然高いですけどね、
うん、
こうちょっと一生懸命ノリで貼ったりとかしながらね封筒もね種類が足りないから こっちはこのサイズでみたいな、こう
なるほど、
そう家にねいっぱい、まあ、今回の大掃除でたくさんの封筒が出てきたんで、まあ、それをうまく活用させてもらいながらね、うん、いろいろやってたんですけれどいやー大変でした、あ、はいあと、そうです、だからまあちょっとお待ちください、明日には発送予定なので週末までには届くんじゃないかなと思っております、うん、まああのね天候不順なんで最近ね、
そうね、
そう、ギリギリ届く届かないっていうところはあるかもしれませんけれども、うん、基本的にあのポスト投函で届きますので、
うん、
クリックポストで送ります。
うちの方から長崎に送るのも遅れてますとか言われてましたよ。
あ、1日遅れましたよ結局、
うん
うん、そうなんだ、届かなかったです、はい、
うんうんうん、
はい、まあ届くっていう日を見たらまだ全然地元に届いてなかったから、なんだよと思いながら、うんうん、時間を変えようと思ったら届いてなかったんで、まだ地元に、ね、うん、
はいはい、
ああじゃあいいやと思って ね、そうそう、
本当ですね、全国的に
遅延
が発生してますので、
もう今ね、そうそう、いろんな遅延が本当に、うん、まあ仕方がないよ、こういうもんだって思えば別にいいのいいの、うん、慣れていけばいいんですよ、そうそう、こういうのに必ず、ね、翌日届くとかそういうのがおかしかったんですよ今まで、
そう、
うん、
日時指定もあくまでもあれは予定ですからね、
そうそうそう、
いつも私言ってんですけど、
そうそう
そう予定ですからね、
そう、いや今だってそれ届かないもん、うん、本当に、
うん、そうそう、
ヤマトがギリギリ届いてただけで佐賀はもう全然届かなくなってましたからね、
そうそうね、
はい、
うん、
でもそのヤマトも無理かもってなってますから今、だからもう、うん、そう、もう無理なんですよ、
うん、
はい、だからまあそういうふうに思って心に余裕を持ってね、
うん、
受け取る気持ちを持って生きていきましょう。
そうですね、はい、もうあの緊急事態宣言が出まして愛知も入りましたけれども、
はい、
うん、よりネット通販を利用されると思いますが、はい、本当、
まあ、とあのアマゾンもね前に比べれば届かなくなってますからね、翌々日とか翌日届くっていうのは減りましたからね、
うん、そうね、
はい、まあその辺は、はい、あの無理をしないっていう形になってるんだろうなと思うし、それでいいんじゃないの、うん、もうそれが普通になれば慣れるから、
う
ん、結局 ね、
そうそうそう、
はい、ね、今まで届いてたのがおかしかったの、そうそう、おかしかったんですよ、はい
はい、
はい、あともう一つありますお知らせ、
はい、
昨年サポートしてくださった方向けのサポーター特典、
うん、
特典
音声ですね、はい、
も配信しました、お送りしました、はい、ご購入いただいたメールアドレス宛てに送ってます。一応今のところエラーは返ってきていないので全員届いているんじゃないかとは思いますけれども、自分は昨年購入したのにまだメール届いてないよっていう方がもしいらっしゃいましたら、お問い合わせのホットキャストのサイトの中にお問い合わせありますので、お問い合わせフォームから、サポーターを購入したメールアドレスでお問い合わせください。
はい
はい、
まあ、メールアドレスでご本人確認してますからね、
そうですね、
私たち、
もし、うん、例えばメールアドレス変わっている場合はそのサポーターを買ったメールアドレスも併記していただければいいと思います。
はい、
はい、でお送りください。そしたらそちらの方に再度お送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、何話したっけ、忘れたけど、もう俺は
何ってお知らせ
新年会の話
ああ新年会、
はい、
新年会のことなんて覚えてないよ
ホットキャスト新年会をやりましたよね、だからそれ
って言いながら私別に予定たわけじゃなかったと、
昼間に撮ったからね、
そうそう、 朝だよ、朝午前中だよ、はい、なんで割とライトな感じで、
あ、そうで
しょ
うね、
ちょっと振り返ったりなんかしましたね。
そんな話したんだっけ
、うん、ちょっと振り返ったのは覚えてるけど、
振り返って、今年はどういうことをやりたいかみたいな話をしたんでしたっけ、
どんなこと話した
してないよねそれはね、
まあそんな感じで刹那的なトークをしてますので、
はい、いや意外と60代多いなっていうのが最初はショックだったんだけど、よくよく考えると当たり前だよねっていう風になって、うん、まあ我々も年取ったなみたいな、そんな話だと思いますよ
そうね、
うん、
はい
はい
よろしいか
もういいです、はい、お任せしますあとは、
はい、ということで、大事なお仕事も終わったことですし、ではいただいた、あ、そう、前回は明けまして2021ということで、もう1月7日だったんですよね。もうすっかりお正月も終わってしまって。
はい。
はい、
もう今日は14日でしょ。で、来週はその、いよいよ帰ってくる21日になる。出所ですよ、出所。黒いベンツかなんかで迎えに行かなきゃいけない。
はいはい、ということでいただいたコメントをご紹介しますね。画伯さんからいただきました。年末に続き先週末も寒波襲来、我が家の暖房は例年エアコンに頼っていましたが、さすがに朝の室温7度ではパワー不足、かなり前に買った豊臣製対流式石油ストーブを小屋裏から引っ張り出し、積雪で動けない中、快適な巣ごもり生活を満喫しました。せっかくのストーブ、芋次郎なる鉄の焼き芋鍋を購入し、芋の種類を変えながら焼き芋三昧、ストーブの上で約80分で出来上がり、個人的にもシルクスイートが美味しいですね。次はストーブの定番おでん、 豚足を煮込んで手びちもいいですね。ただこのストーブ、木造17畳用なので、ハイパワー驚くほど燃費が悪いのが難点です。春までもうしばらくストーブにはまりそうです。ということです。ありがとうございます。いいですね、石油ストーブライフ。私もいいな、欲しいな、上に鍋乗っけたいなって思いますけども
。そうね、私も、うん、毎日使ってますけど、石油ストーブは、
うん、はい。何か乗っけてます？
基本的にはあの夜間乗っけてますよ。
なんか年末、クムさん確認を乗っけてるなって思ったんですけど。
基本は蒸気を出すためにキャンプ用のユニフレームのケトルを乗っけてますよ。
うんうんうん、
はい。だからまあ
それで焼き芋とかはしないの？
うん、焼き芋とかはね、この前ねやってみようと思った。あ、餅をねなんかやるって娘が言ってたからやってみたらいいんじゃないのって言ったら、うん、できなかったっていう話をしてましたけどね。私の部屋にある、まあ、私たちの寝室にあるやつは直接穴が開くんですよ、上が。キャンプ用だから。でもリビングにあるやつはレインボーストーブなんで、それこそ豊臣のね、だから上は普通に閉まってるので、火力が直接来ない、まあ上がってはいくんだけどっていうのもあって、餅作るのにはちょっとどうなのかなみたいなのがあってね。まあ使われてるのは多分もうちょっとでっかいやつだと思うんで、画伯さんがね、うちのはもう普通の豊臣のレインボーシリーズですから、まあよく売ってあるやつですよね、はい。もうちょっと今年はね、でもね、去年に比べて火力が少ないというか寒い、
うん、
寒いからストーブ1台だけでこうリビングを温めるのにちょっときついかなって感じ、
うんうん、
一応ね、ファンを回してはいるんですけれども、それでもなんかダメかなっていう感じで、もう
あの豊臣のストーブではちょっと、
そうそうそう、12畳ぐらいを一気に温めるのは無理かなって感じですね、
へー、
ちょっと今年はね寒い、
うん、確かに特にね、うん、先週とかすごい寒かったですもんね。
そうなんですよ、だから、うん、まあ台所は台所でちゃんと別にそのなんていうの、ヒーター的な、電熱ヒーター的なやつは別に使ってますよ、
うん、
同じ、まあコロナのね、
うん、
コアヒートシリーズか、はいはい、うん、コアヒートシリーズの私の部屋にも1本のやつがあるんですけど、2本のね、ちょっとお高いやつ、
うん、
はい、それを去年までは娘の部屋に置いてたんで、それを今リビングに下ろして、
うん、
それでなんとか、まあ、リビングで使ったりとか、こう台所で使ったりとかしながら、
うん、
なんとかこううまくやってますけど、
へ、
エアコンは一切リビングでは使ってないですね、今年はね。
なかなか広いお家も大変ねって思いながら、
まあね、なんかね、ほら逆にばあさんいなくなっちゃった分、うん、リビングでね楽に料理できるのはいいんだけれども、うん、温めなくなっちゃったわけよ、料理をする時しかいないから、うん、
はいはい、
でそうなると寒いんだよね、やっぱりね、うん、部屋ってほら
やっぱ一戸建てですもんね、そうそう、一戸建てはまた寒いですもんね、
そう、ずっと温めとくと温かいっていう部分があるじゃない、
うん、
やっぱり
壁も、でもそうはいないんだったらそうはいかないし、
もったいないんだよね、どうしてもね、だからどうしてもその一時的に温めたいっていう風になると、うん、そんな簡単には温まらないんですよ、
うん、
うん、だからね、うん、意外とその今年は去年よりも寒さを感じることがやっぱり、まあ実際寒いんだろうけどね、多いなっていうのを実感してますね、
うん、
本当にね、
うーん、いやでもうちはガスストーブなので、やっぱりこうね、ストーブで焼き芋やりたいなって思います。だから一応自分でもこの冬は焼き芋何度かやってるんですよ。で、美味しい焼き芋作れたらなと思って、本当は焼き芋鍋アマゾンでめっちゃ調べてさ、
はいはいはい、
欲しいなとも思ったんですけども、ちょっと買うまでは踏み切れなくって、あ、そう
か、焼き芋鍋って土鍋みたいなやつか、
で、あとなんかストーンとか入れる
の、はいはいはい、なるほどね、
セラミックかないかな、
はい
で、どうしようかなって思ったら、うちにはですね、前に、買って、使ってた、燻製の鉄鍋があるんですよ。はいはい、熱燻用の。
それでいけるじゃん。
いや、それで、作りました、
うん。
まあまあ、まあまあ、っていうか、ほら、ガスの IS センサーが、仕事を張り切っちゃって、
はいはいはい
はい、ちょっといまいちで、それで、今は、そのコンロの下のグリル。
はい。
で、
あれでもできますもんね。
うん、と、今はあれで、どうやったら、まあ、手軽なんでね、それも。で、何、美味しいのができるかっていうのを時間計りながら、やってますね。ほら、グリルもやっぱり、時間がある程度経ったら消えるんですよ、火が。
はいはい、7分ですね、うちは。7分で消えますよ、本当に、うん、
なのでピピって1回なって、はい、ピピピピあピってなってピピってなって3回なったら止まるっていうので、はい、それをこう3回ぐらい繰り返したら、
はい、
ちょうどいいかなみたいな、はい、やっぱりちょっとめんどくさいですよね、
安全のためなんだけどめんどくさいよね、うん、やっぱりいろいろとめんどくさくなりましたよね、
うん、だからそういう時こそストーブですよ。石油ストーブですよ。
うん、まあ。
っていうので。
石油ストーブ。
あとは、クムさんみたいな炭火とか。
あ、はいはい、石油ストーブはね、今年ね、初めて、うん、なんていうの、アラーム、警報器が活躍しました。
うん、
今までリビングに置いてたんですよ、警報器。うん、その数、2年ぐらい前に買った、アマゾンで買った中国製の謎の、アラームの機械を
何煙
一酸化炭素ですよ。だからテントの中に入れた時に怖いんでっていうので、うんうん、一酸化炭素をチェックして、はいはい、ある程度こうなったらアラームが鳴るっていう、う
ん、なるほど
装置なんですけれども、うん、まあいわゆる本格的なやつは高いんですよ。1万超えちゃうのね、
うん
うん、でだからまあ、同じようなものが山ほどアマゾンで売ってるじゃん。同じ側が一緒だけどメーカーが違うみたいな、うん、でその中のまあ評判が良さそうなやつの2000円ぐらいのやつを一応1台だけ買っといたんですよ、
うん、
でリビングに置いといたんだけどリビングってやっぱり抜けるんだよね結局ね。窓を開けなくったって隙間があるわけですよ。その台所に抜ける部分とかいろいろある
から、うん、扉とかのね下の隙間とかありますよね。
そうなんですよっていうのがあって結局鳴ったこと一度もなくて壊れてんじゃねえの、うん、やっぱ所詮とか思ってたわけ所詮安物だなぐらいに思ってたわけですよ、うん、で今年頭にいきなりなんか英語でエマージェンシーみたいなこと言い出したんですよね。
それは何してた時だったんですか。
何もしてない時だったんですよで何がエマージェンシーなんだよとか思ってたら、
うん、
結局分かったんですけど電池が切れるよっていう。
ああーなるほどね。
そう
電池が切れたら見張りがいなくなるよっていう意味のエマージェンシーだったんですね。
そういうことだったんですよ。
なるほど。
はい
はい、
でそれで電池を変えてうん、もうリビングはまあ大丈夫なんだなっていうのが分かったんでその寝室の方のに持ってきたんですねそれをね、
うんうん、
で寝室でそのストーブを使う時に、まあ、つけてるっていうかずっとついてるんですけども基本的に電池を切るっていう仕組みはないから、
うん、
電池を交換して新しくまた置いといたらもうアラームがさ定期的に鳴り上がるのよピーロンピーロンピーロン本当にで英語で何を言ってるか分かんないこの英語
それはもうこまめな換気を1時間ごとにみたいなそういうのになのかな。
いやだからやっぱりリビングではたまらなかった一酸化炭素が、
うん、
だから1年間一度も鳴らなかったアラームが2階に持ってきてしばらく経ったら鳴り上がるというね
それだけ密閉性の高いお部屋なんだね。
だからに普通の寝室はそんなもんなんだよっていう、
うん、
だから実際メーターが上がっていくんですよ数字が。
なるほど。
そうだからあ なるほどな、ちゃんと役動くんだこれって思ってごめんなさい安物だから信用してなくて、うん、みたいに
置いた場所が悪かったんだ。
いやいや多分
あの発揮できないところ
だったんだ。そうそうそうそう、ね、必要がなかったんですよ。だからね結局ね、うん、空気は実際は入れ替わってたから必要がなかったのが、あの寝室はやっぱり密閉が高いんだなっていうのがよく分かったっていう、うん、だから気軽に寝てたわけよ、ストーブつけっぱなしでさそしたらアラームで起こされてあやべえやべえって、このまま死んじゃうわとか思いながらまあもう少し手前の段階から鳴るんですけどね、だから、うん、あのもうその段階で動けないっていうことは全然ないんですけど、もう、
うん、
いや買っといてよかったなって思ってあの役に今立ってますよちゃんとね。
うん、
バカにしちゃいかんなって思いながらアマゾンの安物も
ね、じゃあこの寒波でね珍しくストーブ引っ張り出したっていう方はぜひ気をつけて。
あそうそう本当ね、寝室は気をつけた方がいいですよ。定期本来なら1時間に1回、うん1分程度の換気が必要なんですよね、うん、ストーブはね、うんまあ、みんなやってるかって言ったら多分やってないと思うの。
そうね、
1時間に1回1分とか覚えてないでしょ、うん、まず大体さ。そう
分かっちゃいるんだけど、
そうそう
なかなかね。
でもまあ狭いところだったりとかすると実際それで本当に今年もねもうテントで亡くなった方もいらっしゃいますから、
うんそうね、そうあとクムさんみたいにねいつもだったらリビングでね、うん、使ってたのを
だから気楽に
寝室の方に持ってってとか
そうそうい
うパターンもあるかもですし。
そうなんですよ。いやまあストーブの種類は違うんだけどね、
うん、
だから寝室のストーブの方がまあ火力は強いので、だからまあ良、うん、かったなと思ってとりあえず買っといて、
うん、
安全のためになんとなく買っといたものがちゃんと役に立ってるわっていうね。
うん、
一酸化炭素中毒怖いからね、気づいたら動けなくなるって言いますからね、
うん
うん、そしたらもうあと死んじゃうから
そうね、
うん、
死んじゃうね、
死んじゃうから本当にね、
はい、気をつけてください、
はい
はい、ということでガークさんありがとうございます。さあ次アンニャさんからいただきました。この間の3連休前後の大雪では私の住む新潟県も新幹線を除く県内 JR 在来線が終日運転を見合わせるなど交通機関が大混乱でしたが、ようやく通常に戻りつつあります。コロナでソーシャルディスタンスといっても電車等の運行が乱れればどうしてもぎゅうぎゅう詰めになってしまいます。愛知県も緊急事態宣言が発令されてミッチーさんも大変だと思いますが、お互いに良い年になるよう頑張りましょうということです。どうもありがとうございます。新潟めっちゃ大変でしたね今回ね。
ねなんか別世界でしたね、うん、本当にね。もうね、
いや
も
ともと雪多いんだろうなって、
いや印象だったんですけど、レベルが違うじゃないですか、ね、あれは
本当すごかった、うん、
あんな中で皆さんよく生きていけますね、まあ、本当に。
うん、思う。
だってスノータイヤとかそんな話してるレベルじゃないじゃないですか、
うん、いや家から出れないレベルじゃないですか、
うん、2階から降りるみたいなそんな感じでしょもう、
うん、
か家からとにかくドアの先からずっと掘っていくみたいなそんな感じだよね、
う
ん、
そうそうそう、
ダンジョンかそれもう
ね、ようやく戻りつつあるということでよかったですけれども、
はい、
まあまだ冬は続きますからね。
そうなんだよね、意外とこのあともう
1、2月だよ2月、
そうそうそう、もう
2月か3月の頭か、
もう1寒波2寒波ぐらい来ますからね、雪まだ雪降りますよ、ね、本当にね。
今年もなんか天候がすごくこう何振れ幅が大きい感じなのでね、
うん、
油断せずに、
怖い本当にもう早く春になってくれないかしら
はい、そしてコロナもね、なんか今日すごい普通だったっていうか、あのもう別に電車いつも通りの人数だったんですけれども、
はい、
うん、まああとはもうずっと去年からね気をつけてるので、これ以上どうしたらいいのかなとか思いながら、
どうしようもない。
どうしようもない。
いやもう、
まあ、
身近にどんどん増えてきてるなって感じは、
ね、
あの ね、知ってるお店とか、うん、とかそういうところに出てきたりとかしてるのを見ると、
うん、
こう、まあ、直接関係はないにしても、あ、広がってるんだなみたいな、そんな感じは受けてますよ、うん、本当にね、うん、
ね。
あとはね、やっぱりテナン、お店とか、お店というか、うん、こう商業ビルとかだったら、そこのね、管理者のがどう行動するのかみたいなものが見えてきますよね。
うん、
ああ、この会社はこういう風な行動を取るんだなみたいなものを客目線で見てるので、
うん、
すごく信用ができない会社だなとかさ、
お店が？
お店がじゃないですよ。お店はもう、でほら、コロナが出るのは仕方がないんだよ、結局。
うん、
もう今 ね、どういう状況で起きるかはわからないわけなので、うん、それが出た後、どういう処置を取るのかですよね。
うんうんうん、
全体的に対して、うん。そこだけじゃない部分に対して、どういう処置を取るのかっていうのを見ていると、こう、あ、この会社って、お客さんのこと全然考えてねえんだなみたいなこととか、そういうことが分かってきて面白いですよね。
うん。あと今回は前回のね、去年の時の緊急事態宣言とまた全然雰囲気も、
前だったらね、もう全館閉めてたりしたわけじゃん。そう。でも
そうなんです、
全館閉めずにじゃあどうやってやるのかっていう部分を、う
ん、まあ、極力は通常営業まではいかないけども、できるだけ
うん、したいわけですよ、結局ね。したいわけですよ。
そっちの方向性ではありますよね。
そうそうそう。でもお客さんはもうやっぱ、うん、その2件も出たりとかすると全然来なくなるっていう話を聞きましたから、やっぱりそこはどういう風な態度を取るのが、行動を取るのが、そのビル全体のイメージを上げるのかっていうのが、やっぱり分かってる人と分かってない人っていうのがいるんだろうなみたいなのは思いますよね。まあそんな感じでやっぱり長崎でもどんどん増えてる感じですね。
うん、まあできるだけストレスをためないように、
はい、
ね、まあまあ、心の健康ももちろん大事にして、
まあ潰れないようにっていうのはあるけど、結局お客さんが来なかったら潰れちゃうわけだからね。
ね。
そう。だから何をもってその信用を勝ち得るのかっていうのは、そのテナント側の問題というよりもビル全体を管理している管理側の問題になってくるんじゃないのかなっていうのを最近はしてますね。
うん、
勇気を持つことも必要なんじゃないのとかね、いろいろね。
うん、
はい
はい、
まあどこでも起きてると思いますよ、今、あっちこっちで。
そうね、もう、うん、どこも、
ね。まあ、全館閉鎖が大変なのは、まあ分かりますよね、分かりはするんだけれどもっていう、ね、
うん、
状況を見ながら、やっぱり決意しなきゃいけないところはあったりするんじゃねえのかなとか、いろいろ思いながら、
うんうん、
大丈夫です、大丈夫ですって言って、そのままどんどん広がっていった後に、仕方がなく閉鎖するかっこ悪さっていうのはあるよね。
うん、
はい、
何がいいのかどうか、
そう、もう何がいいのかどうかもわからないぐらいの状況になってるんですよね。本当にね。
うん、
まあ、国自体もそんな状況ですからね、本当に ね、
とりあえず私たちもね、生きていかないと、生活していかないといけないし、
とにかく生きていかないと、
ね、
大変です。
ちょっとこれからね、2月7日までか、とりあえずはそこまでめがけて頑張っていきたいなと。
私はまあとりあえず21日が一つの山なのでね。
そうね、
初場に出てきやがるから、あいつが。
シャバにね、
シャバに、本当にね。
はい、ということで、
はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、キジコさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、白あえさん、高千代さん、銀座カプセル男さん、佐野よいよいさん、ムーさん、もぐもぐくうこさん、フランさん、あかねさん、 ルーク2020さん、お留守番係さん、紫のサルスベリさん、バミペさん、スズメイロさん、コウスケさん、クラスタスキャンさん、ココラ2号さん、ジャックさん、ロキシーさん、ノボルパンダさん、トットコさん、リリーさん、萩野正弘さん、淡島鳥さん、バクノブさん、ゲンタさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。
いや来週どうなんだろうね。
何
来週配信できるのかな俺。
いいですよ、お休みにしても。
いやいや、うん、大丈夫だと思います。私頑張ります。はい、
はい、ということでさよなら。
さよなら。